さあお聞きの皆さん、お待たせいたしました。月に一度だけの昼にオープンいたします、昼あやかし、始めていきましょう。今日もスタジオにバーあやかしのママ、ドラッグクイーン、花貝姫子さんをお迎えしています。姫子さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあそして姫子さんからご紹介いただきましょう。
いつももう、いや、毎度毎度大阪からいつもありがとうございます。タスクくんです。
はい、おはようございます。
はい、今日も
よろしくお願いします。
姫子さんとタスクさんと私3人でこのコーナーお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
最近97歳まで生きると診断された姫子さん。
本当やな、びっくりした。でも地獄に行くのよ、あれ。
何であれされたんですか。
え、なんか、え、フェイスブックの、
うん、あるんですね。
あるある、そういうアプリがあって、うん、それでやったらなんかそんなになった。なんとかのしすぎやった。
97歳ですよ。
そう、絶対嫌だ。
え、嫌なんですか。
絶対嫌だ。
そうなんですか。
そんなに長く生きたくない。
何歳ぐらいまでとかあったりするんですか。
私もういいもん、もういい。
そんな
怒られそうだけど、もういい。
いやいやいや、まだまだ。
いつも55歳で何かって言ってるんですよ。
あと1年と2ヶ月。
え、いやいやいや、まだまだ。まだまだ。タスクさんは希望としては、
僕動ける範囲やったら、あと何やろ、綺麗に、
年を
取れるんだったら何歳でも行きたいなと思いますけど、
綺麗にが
ポイントですね。綺麗にがポイントです。はい。
ちなみにゴーゴーボーイは、
はい、
最年長の方っていくつぐらいまでいらっしゃるんですか。
タスクが好きな人じゃない。
僕が一番尊敬する人は42歳と来年で50歳の方がいます。だから、うん、
別に、うん、私ら引退は自分が引退すると思ったら引退じゃない、ね、
また美しい
な。ゴーゴーさんは世間がいるでな。ゴーゴーさんは世間が認めてくれんとあかんしな。
そうですね。
ドラッグクイーンはとりあえず塗ってりゃいいねで。
いやいやいやいやいやいや、
結構な体力がいるぞ。ショーとか見てると
ね、
50歳ですか。まあでも綺麗っていうのはね、大きいだと。
綺麗なのと、踊れるのと、体もやっぱ綺麗だし。
そっかそっか。じゃやっぱり常日頃からね、ケアとかも。
いや、ま、大事なんだなと思います。いや、ほんまに今頑張っとかんとね。
さあ、姫子さん、18日に石川県のレインボーパレードに。
はいはい。
ね、参加されるということ
ですか。はい、いきなりのお話で、なんかいただきました。はい、
あ、そうなんですか。
はい、
へ
ー、なんかでもあのなかなか内容がはっきり私いまいち把握できてないんやけど、
はいはい、
18日の10時半ぐらいからステージでなんか紹介があって、はいはい、1時半から3時までの間がレインボーパレードみたい。
あ、そうなんですか。
そうそう。
そう、ちなみにですが、
はい、
このレインボーパレードとはって改めてちょっと教えていただいていいですか。
レインボーパレードとは、
いわゆる LGBT、以下続くものを、こういう人たちがいるんだよっていうのを皆さんに知っていただく日っていうか、あれですかね。
はい、それがなんかでも、今回は17、18、19と3日間続けて神奈川でイベントがあるみたいなんですよ。で、よくご存知の福井ではよくご存知の風さんも17日に出はるみたいなんで、はいはい、でなんか結構あの何て言うかな、いろんな人が来るのよ結構。下手したら出会えるかどうか分からへんだけど、ちょっと待って、それ振るなら振るって言ってよ。用意しとかなあかんよね。
石川県のレインボーパレードってもともと
2回目、去年もあって、
はいはい、
今年は2回目らしいです。
そうなんですか、はい、開催時間2回目なんです
ね。そうそうそうそう、東千鶴さんとかも。
へー、そうなんですか、 去年のレインボーパレードの様子見ていますと結構大規模だなんだなって
。そう、なんかで
思いましたけれど、
去年はアブドラだけじゃなかったかな、
う
ん、で今回はアブドラと富山のお二人も出られるみたいで、
うんうんうん、
で私ら福井二
人、二人って姫子さんと
カンコさん、スプラッシュカンコさん、
素晴らしい。
だからあの窓口がスプラッシュカンコさんになる。
あ、なるほど。
スプラッシュカンコさんが一人で出るの嫌で私を誘われた
んですよ。そうなんですか。
そうそう、で富山二人、富山二人おられて、
うんうん、
誰だっけこの人、見えへん見えへん、
どなただ
富山では、大体大
肉自慢ゲブミさん、
ゲブミさんと、
これ誰、
結構もうな、的に活動されてる方なんですか。
お店を持っておられる方のよ。
ああ、なるほど。富山から参戦される方もね。
そうそう、あの、うん、
存じてない方、
存じてない方ですけど、まあすごい。
で、ほんで、ファビエノビッチが東京から来て6人でするみたいな感じ。
そのパレードは一般の方も、
いや全然一緒に歩けます。
そうなんですね、うん、そっか、
だから金沢公園をぐるっと一周するみたいな、
はいはいはい、
うん、
3日間ってすごいですね。
すごいね。
同じキャストに3日間って、
いやだから
振り分けられてる感じ、
振り分けられてる。私たちは18日だけ、
うんうんうん、なるほど、
だから17日はなんかこうなんかいろんな会場であるんだわ、
同じ場所じゃないんですね、
こんだけ、こんだけあるの、この丸の分だけ。
あ、こっから見るだけで12箇所、
うん、あ、12箇所でパレード、
うん、そうです、パレードじゃないよ、12箇所でイベントがあって、
イベントが行われて、はいはい、
そのうちの1個でレインボーパレードが、
うん、あー、じゃあもうその3日間大々的に、
そうそうそう、金沢は、うん、あのレインボーカラーに染まる、
染まるってことなんですね、そっか。でも一般の方も入れるということですね、
うん、なんかね、うん、登録が必要みたいなの、コロナ対策で、メアドと名前を書かなあかんって、はいはい、うちのお客さんとかが登録してたけど、メアドと名前を登録するだけで入れるみたいな感じ。
ということは事前に情報を集めてから
そうですね
した方が良さそうということですね。
うちも用意もそうすればいいな、
まあ何かね、
うん、あのアンケートのあれ作ればいいよな。
あ、そうですね。
そうですね。うん、
あれに前回のやつ、うん、名前と電話番
号。はいはいはい。
よっしゃ。
そんなちらっと今妖艶の話が、ちょっと後に置いておいてですね。はい、今日はですね、リスナーさんからちょっとメッセージなどをいただいていますので、
そう、なんかいつもありがとうございます。
していきましょう。まずは、愛知県に住んでいらっしゃいますラジオネームダイブスヘアーさんからの質問です。いつも聞いています。3人の絶妙な会話が自然でのんびり聞いてられます。そんな皆さんに質問です。リューチェルとペコさんの離婚、本当の自分って何、ジェンダーってこと、まあ、それは結婚する前から分かってたんじゃないのかな、なのに結婚までして事情分かりませんが、私はペコちゃんがかわいそうで仕方がありませんが、どう思いますか、という質問ですが、
私あの、あんまりよく分からないけど、リューチェルってもともとからジェンダーじゃないっていう話やだよね、
あの公表されてたのは一
連の、ね、うん、売りで出てきてる芸能人みたいな感じだったよね、
はい、
うん、だから別にこれは普通に結婚して普通に別れただけじゃないの。
あ、なるほどな。なんかいろんな憶測がね報道で上がって
た、うん、いやもうそれでそうなってしまったんかもしれへんしな、うん、そういう人たちからお声がかかってそうなってしまったんかもしれへんし、
うん、
なあどう思いますかって言われたって多分普通の女が、うん、
最初でもね多分実際バイやったはずなんですよ。
もうそうなんや、
実際のところは多分ね、うんうんうん、あのもうちょっと、
うん、
あれなんですけど、
はいはい、
でも本当にバイなだけでやって、うん、なんか別にペコさんのことを、
うんうん、
最初別にそういうなんかビジネスパートナーじゃないですけど、
うんうん、
っていう感じではなかったんじゃないかなとは思いますけどね。普通に
私はペコさんもそうやって聞いてた、
はい、ペコさんもバイやってことですか、
うんうん、
それ僕初耳です。
あ、そう、
うん、
すごいこの生放送の初めて知る情報が多い
本当ですね。
バイ同士やしそんな上手いこといかへんのちゃうかなと思ってはいた。
うーん、
うーん、
バイの方たちでな、あの気が多い方たちなので、うん、
なるほど。でもなんかここで見えてきたのは新たな、なんかこう夫婦のあり方じゃないですけど家族のあり方っていうのはなんか新たに見えてきたものなんじゃないかなっていう感じはしましたけど、
ね、お子様はいないのかしら。
お子様一人いらっしゃる。
あら、おられるんだ。
あららら、ら、
うん、うん、ですから実際戸籍上は夫婦じゃないけれども、うん、まあ、家族としてっていう形で一緒に住もうっていう話に、う
ん、なってるんですか。今
すごいパートナーシップよ、
うん、まさにそうなんですよね。まあ、ですからその新たな、 なんかこう家族の形でなんかモデルケースじゃないですけどね、なってくれるといいですよね。さあ続いて2つ目の質問参りましょう。福井県在住の方です。ラジオネーム劇団ひとりさんからですね、質問です。初めてお便りします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもラジオを通して姫子さんのご活躍を知り、実はお店にも一度友人に連れられて行かせてもらったことがあります。私自身正直男性女性どちらにも興味があり、今まではお相手は男性じゃなきゃいけないと思って、そういった感情を男性にしか向けてはいけないと思って生きてきました。でも今回の越前市のパートナーシップ制度をニュースで見て、なぜかワクワクしました。これはやっぱりそういった気持ちが自分の中にあるということなのでしょうか、という質問です。
誰やろうって誰やろ
お会いしていますもん ね、
そうですね。
いたん、私いたんやろか。どうなんやろね。そう、パートナーシップな、どうなんやろ。一回エセンシと喋ってみたいなと思うんやけど、難しいなこれ。
ちなみにお二人が、あのそういった感情というか、うん、気づかれたのはお若い時ですよね。
私は全然、私はもう神聖ホモなので、う
ん、同じくで
大人になってってから、あ何か違うってこう意識されることってやっぱりおあったりするんですか。
どう、何を意識するの。
あ、なんか私の恋愛感情は男性じゃないかな、女性じゃないかなとか。
あの方向がってことですか。
うん、でもなんか揺らがない、
揺らがない、
揺らがない、ね、揺らがず男性やで、
うん、何も
迷わない。でもこれなんかこの方は多分どうなんやろな、その福井県の独特の、うん、風習で周りの人たちが結婚していって、自分も結婚しなあかんと思って必死になって、やっぱり恋愛体操、結婚できるのは男やし、男に向かって頑張ってたけど、今こうやってオープンになってきたから再度見直したらもしかしてと思っただけで、それは確かめてみればいいんじゃない。
そういうことも ありますよね。
だって今まではさ、この異性にしか向けたらあかんっていうのがあったでさ、
はいはい、
うん、
って書いてある。
どっちかというと私は異端児なのであかんって言われてることを、いやって言って、うん、な反対に言ってるだけなので、
うんうんうん、ちなみに今出てきました越前市のパートナーシップ制度ですが、はい、
次の方のやつと一緒やね。
そうですね、
うん、
越前市長の山田市長が、
うん、
人は誰でもある面ではマイノリティであるとの認識のもと、どこに住んでいてもどんな境遇にあっても誰一人取り残せることなく幸せに暮らせるふるさと作りを進めたいということで10月に導入すると宣言されています
。まだ10月なんだ、
ね、はい、でこの制度、同性カップルや性的マイノリティのカップルのどちらかが市内に住んでいることや、はい、どちらも18歳以上で配偶者がいないことなどが確認できればパートナーシップ宣誓書が発行されるというものです。
それは思ってた。私もその結婚してる人どうやって知るんかなと思ってた。
ああ、なるほど、
うんうん、ね、パートナーシップって結婚しててもできそうやんか。
あ、
どっちか結婚しててもできそうやんか。別に法律に定まったもんじゃないんやで、
うんうん、
なあ、だからお二人とも戸籍を出して結婚していませんっていう、うんうん、なんか役所によってはあるよね、結婚していない証明みたいな。
ありますね、
独身証明書みたいなのあるよね、
はいはい、うん、
旦那を出していかなあかんのかなと、
うん、
どちらかが越前市に住んでたらいいや。それはそれもまたあれやな、
大きいですか。
大きいと思うわ。
あ、そうなん
だ。2人とも越前市に住まなくなったらやっぱりその環境がさ、
うんうん、
今まで会社に通ってる環境も違うやし、
うん、
で、うん、なってくると、
うん、
どっちかが別に今住んでるんやったらパートナーシップ結べますよって言うならそれはそれでいいんじゃないかなと思う。
なるほどなるほど。まあ、その宣誓書が発行されますと市営住宅への入居の際や税の証明書などを受ける際に法律上の夫婦とほぼ同じ扱いを受けられるということで市によりますと県内では導入は初めてだということらしいですね。
そうそう、宣誓書が初めて。
さあそんな中で最後の、質問ですが、福井県在住のラジオネームチャオチャオさんからの質問です。先月もお便り出しましたがついに越前市のパートナーシップ制度が決まりましたね。皆さんの考えを聞きたいです。また僕の感覚だと同性の方とそういった、まあ、夫婦関係というんでしょうかね、パートナーシップを持たれた方の別れる確率が多い気もしているんですが、これ気のせいですかといただいています。
それは男と男だけじゃなくて男と女もね。
まあそこにフォーカスが当てられてるからと。
9分に1回分かれてるんやでな。
そうですね。
日本で9分に1回分かれてるんやで。
やっぱり今ね。
それまで一緒やで。その、だからこれはだからなんていうの？その今まあまあそれこそほんまに婚姻と同じような感覚でこの人が喋ってはるのかなっていう気が。はい、
チャオチャオさんはね、
パートナーシップしたい。
まだピンとこないですけどね。
なるほど。
なんか、今僕らは別に拡散でも普通にそのなんだろう、ゲイとしての生活できてるからあれやけど、それができてない人にとってはやっぱりちょっと心強いなんかワードではあるのかなとは思ったりしますけど、
でもそれこそ最大のカミングアウトで、
まあ、まあそれを気にしたいなとか、さっきもこのワクワクって書いてたけど、なんか
人生最大のカミングアウト。
確かに
公にカミングアウトするんやけど、そこらはどうなんかなと、ものすごく思う。だから結局でもさ、これパートナーシップとっても福祉と越前市でいいとかさ、それこそかどっちかが越前市に住んでたらっていうことでしょ、はいはい、だから県外でもいいってことでしょ
っていうことになりますね。
意味があるんかなっていう。
そんな別々に
住んでてさ、何がしたいのかがよく分から
ない。なるほど。
ここまでするなら、それこそ婚姻と一緒で一緒に住んでるとかさ、そんなを出ないとあかんっていう条件にしないと、だから結局この今のチャオチャオさんが言ってはるのと一緒で、ね、自然と別れてしまう、
はいはい、
自然と別れてたらじゃあどうすんのってなるやん、自然消滅してたらどうすんのってなるやん。
ね、
それこそ福井と沖縄とかに住んでてさ、パートナーシップ結びましたって言って、まあ、結んだ時はそれでいいかもしれんけど、はい、ずっとそれこそ続かんよ。
そういったカップルがその越前市内で住んで越前市内に何かこうもたらしてくれるものがあったりとか、そういうのもちょっと違うんでしょうけどね。
ね、だから結局パートナーシップ結ぶために越前市民にならなあかんっていうところが狙いなのかもしれへんけど、そこらは難しいよね。どっちかがその生活を投げるって越前市民にならなあかんねんでさ、なかなか福井県では難しいんじゃないかな。
なるほど。なんかこのパートナーシップ制度に関してはまだまだなんかちょっと議論していって細かいね決める時間が必要かもしれない
ね。そう、全然いると思う。
やっとスタートラインって言ってもいいのかもしれないですね。
これをスタートと見るのかどうか。
まあでもそこまでしても一緒になりたいという方ももちろんいらっしゃる
でしょう。いるでしょうね。人それぞれなので。
まあ今日いただいたお二人からの意見も参考にしつつ、
本当。
越前さんとお話できたらいいなと思いますが。
ね、みんな多分こう不安な塊ばっかりやと思うよね、初めてのことやるんやし、それをどういうふうにあれしていくか、が、ね、これから越前さんの方が見どころやと思う、どういうふうになっていくかが。
そうですね、結構全国レベルで あの伝えられていたニュースなので、なんかうまくね軌道に乗せられるといいなと思います、ね、
逆にエイシンさんなんかは海外の方たちも多いから、
そうですね、
可能性はあると思う。
そっか、そういったことで先駆けっていうのもあったのかもしれないですね、さあメッセージいただきました大仏部屋さん、劇団ひとりさん、チャオチャオさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお寄せください、はい、さあでは、このコーナーも後半に差し掛かってきましたので大事なお知らせを
お知らせや、
ね、はい、お願いします。
今月のお知らせ、ほんま今月じゃんやけどあれ、
うん、
うん、え9月、9月は、はい、本日はこのままタスクちゃんが8時からあやかしに入ります。
はい、
はい、で見えへんよ、
かけて
10日はビビちゃんが来てくれます、
はい、
で17日はアキラくん、ゴーゴーアキラくん、
はいはいはい、でパレードの前日、
あそうです、うん、パレードでそのままパレードに行きます。私たちはアキラくん行くかどうかは知りません、うん、で24日はオズちゃん、
はい、
で、月が変わって次の土曜日は10月1日なので妖艶21、
素晴らしい、もう21回ですか、
妖艶21がもう最後の妖艶が
最後
だ
ね、
前回聞いた
そう、2022年10月1日土曜日妖艶21、ねえ、今手元にチラシをいただいているんですが、テーマの青ということで、
青っていうのはめったに私たち着いひん、
なかなかないですもんね、うん、
衣装としてってことですか、
うん、衣装っておびびとお世辞ぐらいしかないじゃん、
う
ん、青って
青で
しょ
うね、うん、
へー、うん、あコスチュームって毎回その決まってるものですか、
姫子さんが、うんうん、毎回
大体一部はなんかみんな共通したコスチュームに、
あーなるほどなるほど、
前回の妖艶1月にやった時は、うんうんうん、一部は和にしようと言ってみんなは和をして、
うんうん、
はい、で二部はもう二部は基本フリーで、
うん、
で今回は一部は青だから、みんな青い服着て出てくると思うので、
うん、
私も買った青のドレス、
へーどんな、
え、いや普通のストレートドレス、
楽しみですね。そう、いただいているチラシ拝見していますとかなり多く、
そうそう今回もちょっと豪華に、もうラストなので豪華になりましたもう妖艶22からはタスクちゃんがやってくれるらしいんで、
そうな
結構な圧ですね、
そうな、いや
本当に豪華ですね。
豪華です、豪華です。
うんうん、
前回より一人か二人ぐらい多いです。
多い、翔太くんの分多いんじゃない？
ああそうですね、う
ん。一番の見どころは何でしょう？
見どころ。
うん、
見どころはそらやっぱそんだけのクイーンがいたら、
うん、
圧巻のクイーン。ゴーゴーさんも一人多いんで、
うん、
ね。ゴーゴーさんあの狭いステージに5人もどうすんのかなと私も思ってるけど。
狭いステージありますか？初出場のクイーンさんって言いました、はいはい、今回
チーコさん、ホーベンチーコさん、
そうだ東京からね、
うん、ホーベンチーコさんで、あの大きい夜の妖艶自体は、うん、越前へしこも初めてなの、
あそっか、そうなんだ、
ね、手品屋の妖艶はやったけど、
うん、
うん、ホーベンチーコさんと、うん、越前へしこさんが初出演から、
うん、
そうですね、
うん、
そっか、
でお久しぶりねがローザさん、
うん、
いるローザさんがお久しぶりね、
うんうん、
あの前回ネオンに行った時なんで私呼んでくれへんのって言われたんで、
ありがとうございますすごい勝ち取った感じ、
そうですか、うん、ゴーホーボーイさんたちも
ゴーホーも一人多いんでね、
うん、タスクさんにココロさんに、
聖子に、うん、アキラくんに翔慶くん、
はいはい、
で聖子ちゃんがお久しぶりねえやな、
あそう
ね、久しぶりですね、
うん、
今度なんかに17、18には出る、
あ、17の方に大阪で共演させてもらうんですけど、
はいはいはい、
2年ぶりぐらいに、
そうそう全然出てない
です
ね、
そうですか、うん、そうか、じゃあ仲間同士でもお久しぶりですよね。お客さんもわーってね。
そう、結構妖艶はせいちゃんファンが多かったので、
うん、
またせいちゃんファンの方は来てあげてください。
さあそんな妖艶21、今回のテーマ青ということで、青い服やアイテムをつけている方にはなんと
クライナー一本サービスで、
おそのクライナ
ーぜひそのいただいたお客様ご自身で飲んでいただきたいものですね。
その一本はご自身で飲んで、ゲストには自分でお金払って
、はい、決してゲストにそのもらったクライナーを渡さない
よさあ、そんな妖艶21は、料金が、
はい、
はい、
前売り券ずっと今プニプニさんとうちと私を個人で捕まえた方には3500円で、
はい、
売ります、
うん、
当日来られる方には4000円、
はい、
で、今まだ、時間があるので、うん、私の SNS に送ってくださいって言って送ってくれて振り込んお金振り込んでいただければ郵送もします、
うん、
はい、
へー、そうなんだ、
毎回郵送もしてんねんけどな、誰も言ってこない、
あ、そう、
まあ、直接ね、
うん、対応してもらいたいです
うん、うん、なるほど。さあオンラインでの視聴も今回もあるということで、
は
い、
もうオンラインは TCS 全部来てくれるので
頑張ります。
TCS 全部来るの初めてやもんな、そうだよ、もう初めてだよ、夜の妖艶出るの、
夜はそうですね、お昼はありましたけど、
うん、そうですね、
うん、そうなんですね。ではちょっと整理していきましょう、
はい、
妖艶21 10月1日土曜日、
はい、
ショータイム第1部が22時30分から、はい、そして第2部が25時30分からとなっています、はい、会場は
9時半から21時半から、
うん、
3時半まで
は、その妖艶21として、
はい、
うん、やるということですよね。で場所はこれは、
クレムさんって言って、
クレムさん、
福音庫の本店の後ろに、うん、何だっけ、映画館、
はいはい、ありますね、
映画館の横です、
うん、
のビルの2階、
うーん、
はい、
じゃあお店ちょっと間違わないよね、
メトロ会館のメトロ劇場の横、
はいはい、
まあお店間違ってあやかし行ったり手品屋行ったりしたら言うてくれると思うけど、
違うって、
でもちょっと手品屋は遠いですんで、うん、お気をつけて、あやかしはすぐ近くなので、うん、歩いてでも行けるけど、手品屋さんからちょっとそこからまだ倍ぐらい歩かなかったので、
うん、はいはい、
ね、
うん、そっか、まあでも本当今回盛大でも、これが最後と言わず
にほんまにね
訂正していただいて、
ね、もうあとは福井のクイーンだけでこっそりやってようかって言ってた福井のクイーンが増えてきたのであ
そっか、
うん、
ああそういうこともあ、
今でも3人いるしな、
うん、
でそれにまだジェラシックパークもいるしな、
はいはい、
でなんかまだやりたいって言ってる人が2人ぐらいいるのよ、
へ
え、まあ、今回はこの妖艶には参加されないですけど、はい、
ジュラシックパークはバープニプニを運営してもらわなあかんので、
あ、そうです、
ブラックカムがこっちにおるんで、
あ、なるほどなるほど、
うん、
あー、そうかそうか、いや今回もちょっと楽しみですね、
はい、
うん、
一応あやかしも、はい、プニプニも通常営業、あ、プニプニさんは3000円飲み放題、
はいはい、
あやかしは通常営業してますので、
はいはいはい、うん、はい、なるほどなるほど、
でもしわからない、場所わからないとかあれば、プニプニさんでも手品屋さんでもうちでもいいので、行ってくれればどこって言ってくれれば、で当日でも一応そこの店に行けば前売り券の値段で買えるようにしてますんで、うん、
はい、
ぜひ青いものを持って、別に青い服着てきてくれてもいいし、
うんうんうん、
みんな言ってるのはネイルかリップやね、
あ、じゃあリップいいですね、
うん、ネイルかリップで青にしていこうかなって、でも青い唇ばっかりいてもびっくりする
ぜひ青いものを身につけていただいて、はいはい、10月1日クレムさんにお越しください、はい、最新情報はひめこさんのフェイスブックなどで更新しています、
はい、
ぜひそちらで情報を寄せてからお越しください、
はい、
またこの放送は第3火曜日の14時から再放送されていますので、聞き逃されたという方はその放送を聞いていただいて、10月1日妖艶21日足を運んでみてはいかがでしょうかということで、今日もそろそろお別れの時間となってきました。と、ひめこさん代表して、じゃあリスナーの皆さんにメッセージをお寄せいただいてよろしいですか。
はい、また今日朝会社でよう何年も ラジオしてよう喋ることがあるなって言われたんですけど、なんだかんだ言って喋ってますね。そうやってこんなたわいなことを喋ってますので、またね、なんか聞きたいこととかありましたら、メールとか、
はい、
ね、私たちにダイレクトで送っていただいても結構ですし、うん、ね、ラジオ局さんに送っていただいても結構ですんで、はい、何でも答えられる限り、お昼間で答えられる限りは答えますので、よろしくお願いします。
たまにこう、たまに地声でピーって入れてもはい、うん、ということで、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんとまたお目にかかりたいと思いますが、私とはまた今週の金曜日にお目にかかりたいと思います。では素敵な時間をこの後もお過ごしください。今日はありがとうございました。姫子様と福様、ありがとうございました。
ありがとうございます。